聖書を一箇所をお読みいたします。新約聖書のローマの信徒への手紙3章21節22節をお読みいたします。新約聖書の277ページになります。ローマの信徒への手紙3章21節。ところが今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者をすべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。今日からしばらくの間、パウロについて共に学び考えてみたいと思います。新約聖書のおよそ半分を記したと言われているパウロ、教会キリスト教の礎を築いたパウロ、パウロという人物は一体どういう人物であったのか。今日皆様とご一緒に考えたいこと、それはパウロは新しい世界観を私たちに見せてくれたとは申しましても、それはもともとはイエス・キリストに由来するものです。イエス・キリストが示してくださったその世界、パウロはそれを言葉にします。手紙にしたためます。言葉にして人がはっきりと分かるようなものとして、パウロはその世界観というものを私たちに告げてくれました。教会はそのパウロの目を通し、言葉を通して表されたその世界、それが私たちの住んでいるこの場所、この時間なのだということを見つめていく、私たちのものの見方、それはパウロに由来していると言っても言い過ぎではないと思います。それではパウロが示してくれた世界観、それは一体どういうものであるのか。ご存知のようにパウロは初めキリスト教が嫌いでした。キリスト教を迫害していました。それもパウロの一つの世界観によるものでした。パウロはユダヤ教の若きリーダーであったというふうに考えられています。ユダヤ教のリーダーであった時のパウロ、その時にパウロはどういう世界観を持っていたのか。原因と結果で物事を考えるというのは、私たちも日常的にしている普通のものの見方、ものの考え方です。パウロは言ってみれば原因と結果、これが分かち難く結びついている。世界とはそういう原因と結果で成り立っているというふうに考えたのがパウロでございました。パウロの欲しい結果、目標、目的地、それは神様に褒めていただくということです。私たちの今の現代的な言葉で言えば、それは幸福になるというふうなこととほとんど同義だと考えていいでしょう。幸福になるためにはどうすればいいか、私たちはそう考えたときに、その幸福にたどり着く原因を求めます。原因が見つかったらそれを寄せ集めます。自分のものにしていきます。その原因が揃えば必ず幸福にたどり着ける。パウロは言ってみれば、律法を守るというその まあこれはもともとはモーセから与えられた、モーセが神様から与えられた十の戒めから始まっていますけれども、この十の戒めから始まった律法というものをきちんと守っていけば神様に褒めていただく、幸せになれるんだと考えておりました。ところがパウロが目の当たりにしているキリスト教、まあ、この当時はまだキリスト教という言い方はありませんでしたけれども、この道のものというふうに言われてたというふうに使徒言語録には記されていますけれども、そのこの道の者たちがやっていること、そしてそのこの道の者たちが信じているイエス・キリストがやっていたこと、それはことごとくパウロが大事にしていたものを壊すものでした。律法には安息日には何もしてはいけないという戒めがあったにもかかわらず、イエスたちはのこのこ表に出かけていって仕事をしてみたり、人と話してみたり、あるいは癒しをしたりする。律法で禁じられている、まあ言ってみればユダヤ人から見て汚れたものっていうふうに考えられる人々、その者たちと平気でおしゃべりをしてみたり、食事を共にしてみたり、仲良くしている、自分が大事にしている原因、それをイエス・キリストはことごとく無視している。そしてこともあろう、これはパウロ自身が確認している言葉ではありませんけれども、新約聖書福音書の中には何回も記されている通りに、イエス・キリストは神様のことをアバ父、これは日本語に直せばお父ちゃんというんです。まあ、幼児語で父親呼ぶ時の言葉、それがアッバというふうに言われております。ですから、まあ、私たちの言葉で言えばお父ちゃんというふうな、そんなニュアンスでしょう。神様のことをお父ちゃんという、何ということ、神様でしょう、尊いお方でしょう、そのことを何であなたはそんなような呼び方をするんだ、あなたたちは本当にだらしがない、こんなだらしのない人間がユダヤ人であるということはもう許せん、この者たちをこの世からなくしてしまおうというのがパウロの目的でありました。パウロはダマスコに向かう途中にイエス様に出会ってキリスト教に改心したというふうに言われています。物語上はそうなっていますともしました。実際にパウロはそういう改心を経験したんでしょう。ただそれは、ただ眩しいものを見つめて眩しかった、だからイエス様はすごいなという話になった、それだけの事柄ではないでしょう。中身がちゃんとあります。中身がちゃんとあって、そんなちゃんとした中身は私たちにも当てはまるものです。眩しい光に出会わなくても、目がつぶれるような経験をしなくても、パウロが学んだこと、パウロが発見したこと、それは私たちにも見て取ることができます。それは一体何か、それこそがまさに世界観でございます。パウロは原因と結果で物事を考えていました。これは私たちも同じです。私たちも同じ原因と結果で物事を考える。ただこの原因と結果で物事を考えるというそのものの考え方、その根底には一体何があるのか。原因があれば揺るぎなく結果に結びつく。人の評判、富、力、権力、私たちはそういう原因を得得すれば必ず明るい未来に近づけるというふうに考えます。そしてこの肉体というこの原因もいずれは何十年かしていけばやがて衰えて消えていく。これもまた原因と結果です。原因と結果は分かちがたく結びついている。だから私はその原因というものを大事にする、集める。この原因がおかしくならないように、原因がいつまでもちゃんとしていられるように、この原因を守る、それが私たちが幸せになる秘訣だ。この物の考え方をしているときにパウロは気がつきました。 私は支配をされているのではないか。原因というものを集めれば自分は幸せになる。原因が自分のそばに来て、自分がそれをしっかりと握りしめていれば私は幸せになれる。原因に依存をしている。裏を返せば支配をされている。原因と結果、それが世界だと思っているパールにとって、自分の心の奥底にあるもの、それは実は私は支配からは逃れられない、支配の中で生きていく、それが幸せへの道なのだ。本当にそういう生き方でいいのか、人間はそれが限界なのか、それしかできないのが人間の一生なのか。その時にイエス・キリストがしたこと、この道の中でやってきたこと、その意味が鮮明に見えてきました。彼らは原因を恐れていません。こういうものを集めなければならないとパールが一生懸命になっているもの、それをちっとも欲しがっていません。欲しがってもいず、原因を集めることもしないのに、天のお父様を、神様をお父ちゃんというふうに大胆に呼ぶ。一体彼らと自分たちと何が違うのか、それが今日読んだところに書いてあるパウロの発見です。パウロは信じるということ、それが今や一番大切だというふうに説いています。イエス・キリストの信仰、その信仰によって自らの信仰を思い起こす。原因と結果、それが世界だと思っていたものに足りないもの、支配というものの中で私たちは生きていけないというふうに諦めてしまっているもの、その言ってみれば半分絶望しかかっているような人間、その人間に一体何が足りないのか、パウロははっきりそのことについて申します。信仰が足りない、信じるが足りない、それはただいたずらに神様を信じましょうという言葉ではございません。そうではなくて、パウロが見つけた信仰というものは原因がなくても前に進むことができる、必要な材料が揃っていなくても私たちはちゃんともっと前へと、未来へと進んでいくことができる。神は原因などを求めてはいない。聖書という神様、それは私たちの現代的な言葉で言えば宇宙の秩序です。この世の秩序です。そういう秩序は私たちに原因などは求めていない。原因があれば必ずこういう結果になるよ。それは人間が作った人工的な現実、バーチャルリアリティ。私たちは自分たちで作った人工的な現実の中で原因と結果の中でアクセスしている。ですけれども信じるという私たち誰しもが持っているその心の動き、心の働き、この体の中にあるもの、それを思い出してみる、それを使ってみる。そうすれば私たちは原因などに縛られなくなって前に進める。必ず私はこの世界は前に進むことができる。どんな原因が来ようが、そんな原因に怯えたり支配されたりする必要はない。コロナウイルス感染症で私たちは大きな原因と今直面しています。その原因から私たちは経済の困難というそういう月の原因に 今私たちは脅かされています。そしてその原因が導き出す答えは私たちにとって幸せなものではないという、そういう原因と結果の因果列の中で私たちは今自分たちの未来に怯えています。パウロに言わせれば信じる、それは一体どこに、あなたには信じるという心があるだろう、信じるという力があるだろう、原因結果ロジック計算、そんなものは小さい世界の中で通じるおままごとなようなもの。本当の世界、リアルな世界は信じるというその心が見分けられる、見つめていくことができる、そして信じる者だけが次の一歩をその未来に向かって歩み出すことができます。他者で原因と結果、私たちを大きく支配しています。ですけれども、その原因と結果の世界のさらに向こう側に本当の世界があることを私たちは忘れてはならないでしょう。本当の世界に私たちは歩み進んでいく、そこに必要なものは論理計算整合性ではございません。何はなくても、何も持っていなくても、自分がどんなに弱いものであっても、私たちは前に進める、その信仰が私たちに今この時代この世界に問われている。パウロの言葉から私たちの信じる、その自分たちが持っている賜物について今日はご一緒に皆様と考えてみたいと思いました。お祈りをします。聖なる神様、私たちは信じているという言葉を使っても、それはこういう原因が来れば次にこういう結果が来るはずですよねという支配の中での信じるしか私たちは使っていないところがあります。本当に信じるという意味を私たちが今一度思い出すことができますように。私たちの中に信じるはあります。それをどうか存分に用いて、私たちがこの心配の世にあっても希望とともに進むことができますように。私たちにどうか必要な知恵と力、あなたの豊かな恵みをお与えくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前のお捧げをいたします。アーメン。